秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
皆さんは自分の注意というものはどれほど高価なものであるかご存知でしょうか。自分の注意、自分の集中するところとか自分が考えることの高価さ、どれほど高価なものであるか考えたことはありますか。皆さんは知っていますか。 Facebook とか Instagram、 SNS の考え方、多くの会社はもう計り知れないほどの金額を使ってあなたのほんの数秒間の注意を引こうとして大金を使います。ですよね。 SNS とかは私たちが何を見るのか、どんなホームページに行くのか、何を Facebook とか Instagram、 SNS を使って見るのかをよくトラッキングをするのです。調べるのです。なぜそれほど多くのリソースを私たちの考えていることとか見ていることにそれほど大きくお金を使うのか考えたことがありますか。これはちょっと考えてみましょう。私たちは、彼らはそれほど私たちの見るところとかがどれほど大切である理由は、彼らが私の何を見るのかが分かれば、私の興味がよりよく分かるようになるのです。何に興味しているのか。そしてその興味が何であるのかが知れば、私の興味に関連する、広告を私の画面に載せることができます。私の興味を、その興味に関連する会社の報告を私の前に出そうとするのですね。なので会社たちは僕の興味に似たようなものをなるべく僕の前に出すために Facebook を雇っているのです。面白いです。考えたことありますか。 Facebook というもの、 Facebook もそうですし、 Instagram、LINE とかいろいろありますよね、 SNS 会社の中で。今日はちょっと Facebook に集中します。 Facebook は私たちが無料に使えるものですよね。しかし Facebook の値打ちご存知でしょうか。Facebook の値打ちは8000億ドルです。8000億ドル。すごい金額です。私たちが自由に使えるのに、それほど大きな値打ちがある Facebook は、なぜそこまでの値打ちがあるかというと、Facebook は私たちの、どの SNS 会社もそうですけれど、私たちの注意はどれほど価値あるのかを理解しているだけです。多くの場合、私たち自身よりも、その、注意のフォーカスの価値が知っているのですね。私たちのフォーカスというのはものすごく大切なんですけれど、なぜ考え事やフォーカスにそれほど大きな価値があるのでしょうか。神様は私たちを作った一つの理由です。それはこれです。私たちは何かについて考える時間が多ければ多いほど、それに反応しやすくなるからです。何かを考えれば考えるほど、それに対して反応しやすくなるからです。神様がこのようにと私たちをお作りになってくださいました。なので私たちの考え方というのはものすごく私たちの人生に 大きな影響を与えますよね。このメッセージのタイトルはマインドコントロールというタイトルです。ちょっと不思議なタイトルですね。マインドコントロールというのは他の人の考え方をコントロールさせるというイメージがありますけれど、この題を使った理由は私たちのマインドをコントロールしたい方が多くいますが、私たちは自分の考えをコントロール、自分の思いをコントロールする大切さにフォーカスをしたいからです。今日の聖書箇所はこのことについて本当に私たちに分かりやすく説明してくださるので、今日それを今日フォーカスしたいと思います。ちょうどパウロが先週、私たちの思い煩いを手放して神様に捧げて、私たちは神様に語り合って話し合って、そして神様に願って、そして神様に感謝して、その思い煩いを私たちの思いから手放して神様に捧げる、その大切さ、それをすると神様の平安が私たちの上に与えられるという神様の約束がありましたよね。一つはパウロが最初に言ったの、このことについて時間を置いて考えなくてもいいですよ、神様にその思いを手放してもいいですよということを言った後に、今度は実際に何に考えを置くべきでしょうか、私たちの生活においてクリスチャンの歩みの中で何にフォーカスするべきでしょうか、思い煩いを手放せばその代わりに何を思い出すことが大切なのかという考えですね。一緒に読んでみましょうか。ピリピの4章の、今日は8節と9節を見たいですけれど、最初に8節にフォーカスしたいと思います。ピリピの4章の8節にこう書いてあります。最後に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を留めなさいというふうに言いましたね。パウロはここでこのようなことに心を留めなさい、こういうようなものに心を留めるというのはものすごく大切ですね。心を留めるというのはそのことについて深く考える思いをそこに留めるという気持ちが、ニュアンスがありますよね。これってすごくいいことなんです。なぜかというと、私たちはいつも良くないことを考えなければいけないということではないということを示しているのですね。パウロがこのように私たちに勧めたのは、これが可能であるからなんです。私たちに神様に与えられた自由、救いの自由によってこういうことに心が止められるっていうのは素晴らしいことなんです。なので私たちはいつも私たちの人生に主の歩みを妨げてしまうものをいつも考えなければならないということではないんです。それから自由になれるのです。そして神様に与えられた素晴らしい恵みに目を、そして心を留めることができるのです。私たちがこのことを常に考えれば考えるほど、私たちはそれに対して正しく反応しやすくなるのです。なのでパウロはまず最初に、その反応がしやすくなれるために前のステップ、心をそこに留めることが大切ですね。ちょっとそこから踏まない方がいいかな。そこに心を留めるっていうこと、まず最初に心を留める、そしてその次にそれに対して反応するということですね。じゃあ考えてみましょう。クリスチャンとして私たちは何に心を留めるのか、この今まで出てきたこといろいろありましたね。それをちょっと具体的に見たいと思います。これ読んで、ああこれはいいないいなというものを考えて、自分の人生にこのことをどのように当てはめればいいのかっていうのが難しいところがあるので、みんなでちょっと考えて一緒に心にこのことにちょっとフォーカスをしたいと思いますね。なので私たちはでこれを読む中で本当に私たち個人的に聖霊様に、 聖霊様、今これから読んでいるところを私の人生、個人的にこれがどのように当てはまるべきかというのを私に教えてください。私の人生においてこのようなことを考えていなければ、それを私に示してください。そしてよりよくこのように考えられるように私を導いてくださいというふうに祈ることは大切だと思います。この箇所を読む中で、まあ、僕がこれを勉強する中で、全部で6つのことが出てくるのが、僕の見方では6つがあるんじゃないかなというふうに思います。その6つのことを具体的に考えて、2つのカテゴリーに分けられることができます。これをちょっと詳しく後でみんなで見たいと思いますけれど、You know what? Go to...理解するために Go to the very end of verse 8 8節の一番最後を見たいと思います。これも後でじっくり見たいと思いますけれど、何か得されることや賞賛に値することがあればというところを考えて、この6つの考えるべきことを考えれば、最初の4つは私たちの心が変えられる内側の集中ポイントって考えてみたいと思いますね。内側の集中ポイント、そして最後に出てくる2つは、その神様の中の自分の人生において反射する神様の栄光を明らかに示す集中ポイントっていうふうに考えてばいいかなと思いますけれど、そのことを考えて一緒に読んでみたいと思います。 OK、 まず最初に Go to the top of the page or the top of this verse。 最後に兄弟たち、すべて真実なこと。真実なことは実際何という意味でしょうか。これは、信頼できる純粋な誠実なことというふうに考えてばいいと思います。信頼できる純粋な誠実なものというのは、私たちの思う中で、話す中で、そして行動する中で真実なもの、信頼できるもの、本当に純粋なもの。これは自分の人生において、偽物、偽かけとか、嘘のことにフォーカスするのではなく、自分の人生において真実なものにフォーカスすること。クリスチャンの歩みの中で、私たちは何にフォーカスするべきでしょうか。自分の生活において、本当に純粋な真実な歩み方をしているのか、あるいは外面的はこうだけれど自分の個人的な人生には全然違う生き方をしているのか、自分の人生の歩みの中で、そして神様に導かれる中で、正しいもの、真実なものにフォーカスして歩んでいるのでしょうか。真実なこと、あなたの心は自分の生活において、外が内側と一致していますか？自分の個人的な歩みは、周りの人から見て一致しているでしょうか？神様が私たちに与えている素晴らしい恵みは、その真実。そして、個人的にそうでもありますし、私たちの外側の中で真実なものはいろいろあります。御言葉もそうですよね。神様の御言葉を通して私たちは真実をはっきり見ることができますね。神様の真実さ、神様の純粋さ、誠実さ、神様がどれほど信頼できるお方であるか、その真実はどれほど純粋なものであるか、そのようなことをにフォーカスすることができますね。一つ目は、考えることは真実なことです。二つ目は、尊ぶべきこと。尊ぶべきこと。これは面白かったです。これはですね、この言葉言っていいですか？高潔感。高潔感があるもの。わかるかな？大丈夫？僕の勝手に日本語を調べてこれを言ってしまって、高潔感があるもので言えばいいのかな？深いもの。というのは、こういう感じです。聖なるものの威厳がその上にあるもの。ちょっと考えしていいです。これをね、やっぱりこういうふうに言うよりも ちょっとみんなで言った方がいいかもしれないですね。私たちの人生においてすごく軽くてくだらないものについて考えることがいっぱいありますよね。テレビを見ればそれほどなんか深いものではないですね。結構なんかそれほど深く考えなくてもいい、浅い考えで全然大丈夫なものっていろいろありますよね。クリスチャンの歩みの中でもそれほど深く考えるよりも、まあまあ、あの日々の生活においてその軽く考えるという、そういうものについて考えることがよくあると思います。この尊ぶべきっていうのは神様の偉大さについて深く考えるというふうに考えてもいいと思います。深く考える、じっくり、そして長く、そして神様の栄光とか、あのその高潔感があるものにフォーカスを置く。ただただくだらないものに目を止めたり、ただただあの永遠の意味のない一時的なものに考えを止めるのではなく、永遠に残るものにじっくり落ち着いて考えるというニュアンスがあると思います。尊ぶべきこと。クリスチャンの中で、クリスチャンの歩みの中でどうでしょうか。私たちは何に目を止めていますか。何に考えを止めていますか。ただ軽いものばっかりですか。イエス様の偉大さについて深く考える時がありますでしょうか。クリスチャン、自分の個人的なクリスチャンの歩みの中でじっくり今の僕の状態はどうであるのか、じっくり僕の心の中に変えなければいけないところがあるのか、じっくり神様にある私のための恵みは何であるのかを考える時がありますでしょうか。ただただ軽いことにしか考えを止めていないのでしょうか。尊ぶべきこと、真実なこと、尊ぶべきこと、そして3つ目は正しいこと。正しいこと、これは正義や公平のニュアンスがありますね。正義や公平、私たちは他の人を自分勝手の思うように利用するように考えるのではなく、律法やルールをねじ曲げて個人的な思うようにそれを利用するのではなく、自分の思いを、何が正しいのか、何が公平なのか、何がこの神様に作られた全ての人は神様に愛されている、そして神様に作られているものだというふうに理解して人に対しての振る舞いをするのかというニュアンスがあると思います。全て正しいこと、あなたの、そして私の人生においてどのように人を利用できるのか、どのように自分の利益にルールを使うのか、法律を使うのか、自分勝手なやり方に集中しすぎてどのようにそれが他の人に対しての影響があるのかを考えずに生活をしているのか、それとも自分が歩む、クリスチャンとして神様の子供として歩む中で正しく、正義正しくと言えばいいのかな、あ、まあ、その公平に神様に、神様の子供、神様の子供としている私は、周りにいるすべての人は神様に愛されているものである、神様に創造されたものである、そのように考えているのでしょうか。そしてその人も、神様が望んでいるのは彼らも神様の子供になっていただくことですね。救いを通して。そのことを私たちは考えて振る舞っているのでしょうか。正しいこと。そして四つ目は清いことです。清いこと。皆さんは水を飲むときに清い水が飲みたいですよね。でしょ？あんまり、なんだっけ、汚れたものとか汚いものとかが水に入っているのが分かれば飲みたくないですよね。あ、この前毒入れました。どうぞ飲んでみてください。いやいや、ちょっとやめておきます。そんな感じですよね。水が純粋な水であると、 いいことであるように、心が清いことであると、それも同じように素晴らしいことです。私たちの心の中で汚れたものが入っているのでしょうか。不道徳なものが心の中に染み込んでいるのでしょうか。パウロがここで言っているのは、あなたは清い思いに集中しなさいということです。ということは、男性の方考えてみましょうか。男性にとって汚れたもの、男性でもなく女性もそうですけれど、汚れたもの、不道徳なものをいつも思いの中に入れていますか。そういうようなものを入れれば入れるほど、それに対して反応しやすくなるのです。それに対して反応しない方法は、ただそれを考えないだけではなく、清いものに考えを止めることなのです。清いものを自分の心にガンガンと入れることなのです。ただ考えない、不道徳なことを考えないで、自然に終わる、自然に清くなるのではないです。清いものに心を止める必要が大切なのです。清いものに目を止めれば、心を止めれば、清いものに反応しやすくなるのです。この前の誘惑に対しての思い、だいぶ前の話でしたけれど、覚えてますか？私たちは誘惑から逃げる大切さ、覚えていますか？誘惑から逃げる大切さについて学びましたね。その誘惑から逃げる大切さだけではなく、どこへ逃げるのがすごく大切でしたね。ただ逃げて終わりではなく、どこに逃げるのかもすごく大切ですね。誘惑から逃げて、誘惑から逃げて神様へ走る。その大切さがありましたよね。そのことを覚えてるかな。そのことも同じように、私たちは清いこと、汚れや不道徳なことから心を取り出して、そして清いものに心を止める大切さ、この最初の4つは私たちの心の内側のことを示しています。周りの人がそれほど見えないような心のキリストにある変化の一部です。個人的に私たちの人生、心はどのようにイエス様に変えられているのかにフォーカスしているのではないでしょうか。この次の2つは、イエス様の人生、イエス様の中で歩む人生の中で、これが周りに見えるような、周りがどのように自分を見て神様の栄光が見えるかということにフォーカスして思うと思います。次の一つ目、次は、すべて清いことですね。すべて愛すべきこと。すべて愛すべきこと。これはどのようなことでしょうか。これは、愛の反応を引き出すもの。愛の反応を引き出すものというふうに考えてもいいと思います。というのは、私たちのクリスチャンとしての歩み方の中で、その歩み方によって、何にフォーカスして歩んでいるかによって、周りに対しての反応が出てくるのを皆さん知っていますよね。例えば、リベンジに集中している人、誰かに傷つけられて、その傷つけられたことに対してのリベンジがしたい、その、許せなくて、いつもその人の悪口を言う、いつもその人に対して嫌なことを考える、そのような人と一緒にいると、どのような反応が周りの人から出ますね。いや、この人とあんまり過ごしたくないの。いや、この人いつももうなんか嫌なことしか、その人に対しての嫌なことしか考えてないので、あんまりいいんじゃな、良くないんじゃないかなっていう気持ちが出てきますよね。ある人が、どうしても人の悪いところに目が止まっちゃう。いつも批判的になっちゃう。ああ、こういうふうに、まあこれはいいけれど、これはあまり良くなかったんじゃないのっていう、いつも批判的な思いでいる人。例えば僕がベサニーに対して批判的でいれば、もうベサニーは僕と一緒にいたくなくなっちゃいますよね。もう本当にもう何をやってもスティーブが僕に対しての文句を言っちゃう。それは愛を引き出さないようなものですよね。パウロはここに言ってるのは、愛すべきことに心を止めましょう。つまり、私たちの人生において、 周りの人がそれを見て、あ、これはいいな、この人と一緒にいるのは素晴らしいな、何かその人とは一般の人と違う、この理由は何かというと、聖霊様の御が私たちにどのように出てきているのかということなんですよね。忍耐や喜びとか優しさとか心の広さとか、聖霊様の御が私たちのうちに溢れれば溢れるほど、その生活、その御霊の御が私たちの人生から流れ出てきますよね。そしてそれに流れ出てくることによって、これに対して律法はない。なぜですか？愛されやすいものですから。そのようなことを示しているのではないでしょうか。私たちは御霊の御を自分の人生に巻けば巻くほど、自分の人生に出れば出るほど、周りの人に対しての愛の反応が出やすくならないのでしょうか、なりませんでしょうか。そして最後、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、次は、すべて評判の良いこと、評判の良いこと。これは褒められてもおかしくないことに目を留めることですね。自分の性格、自分のクリスチャンとしての歩みがアマゾンに出ていれば、アマゾンに特別なセクションがあって、そのセクションが、霊的な、そしてモラル的な特徴で、自分の名前がそこに出ていて、他の人が、自分を知っている人があなたに評価することができれば、5つ星何個出ますでしょうかそういうことですね。評判が自分の歩みの中で、人との振る舞いの中で、神様の栄光を、示す中で、周りの人が見て、あ、この人はねちょっと違うんですよ、結構いい人なんですよ。別にいい人だっていう求めているのではなく、聖霊様の御が溢れ出てる中で、あ、これはいいな、みんなこういうふうに生活すればこのように問題がなくなるんじゃないかな。評判の良いこと、これは神様の恵みがあなたの心を変えて、変えれば変えるほど、その変化、神様の恵みがただ心に留まるだけではなく、外に神様の栄光があふれ出ることではないでしょうか。そのことを考えて、進みたいと思います。何か得されることや称賛に値することがあれば、これはですね、ただこの4つ、この6つのことにだけに集中するよりも、このようなもの、自分の心を内側から変えてくれるようなものが何でもあれば、自分の心に得であるもの、自分の心を変えてくれるもの、神様の栄光を示してくれるものがあれば、それにフォーカスしましょう。自分の周りに称賛に値するものがある中で、それが神様の栄光を自分の人生において示すことがあれば、それに目を留めましょうということではないでしょうか。心をそこに留める、自分の人生が神様の栄光を示し、自分の心がキリストの姿に変えられる、そのようなものをにフォーカスすることは大切ですね。でもただフォーカスするだけではないです。なぜかというと、これがファーストステップです。一番目のことはそれに目を留めることですね。でも心を留めることによって、あることが起こるはずです。最初に、なぜ私たちの注意は大切であるかということを考えたときに、注意することに私たちはそれに対して反応しやすくなると言いましたよね。その反応もすごく大切なのです。すべての評判の良いことに、また何か得されていることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を留めなさいですね。9節を今度読んでみましょうか。あなた方が私に学んだ、ここ飛ばしちゃった、これもすごく大切、私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさいということなんですよね。行うこと、見たことにそれに対して反応することです。では、どこで 私たちはこれを見出すことができるのでしょうか。このようなことに集中するのは大切ですけれど、どこにこれを探し求めればいいのでしょうか。これがここの一番、ここの9節のところにありますよね。私たちが見て、私たちが学んで受けることと聞いて見ることです。多分2つに分けてもいいと思います。なぜかというと、パウロがピリピの教会に話している中で、パウロがピリピの教会と家族と一緒にいた時にいろんなことを教えましたね。パウロはいろんなことを彼らに教えましたね。学んだことです。そして受けたこと、手紙とか教えとかですね、学んだり受けたり受けたことを自分の人生の中で当てはめる大切さ。そしてもう一つは、まあこの学んで受けたことは神様に教えられる大切なことですね。御言葉を通しての大切さですね。御言葉を見ることですね。そして聞いてみること、聞いてみることもすごく面白いです。パウロはよくこのピリピの手紙の中で、私の後についてきなさいっていうふうによく言いましたよね。例えばこの前、私を走るパターンと同じように走りましょう。私は後ろを振り返ってみないで、前にフォーカスしてイエス様の後に走っています。そのように皆さんも走りましょうっていうふうに言いましたよね。パウロを見て、そして一緒にいた時は見た、そして離れていた時はパウロの生活について聞いた。同じように私たちも周りにいる兄弟姉妹、私たちの前に走っている人を見て、彼らの模範、彼らの走り方を見て自分の人生に当てはまる。そのように私たちも集中することができるのですね。そのことを考えて、何に目を留めるのか。神様に与えられた私たちの心を変えて、私たちの人生において神様の偉大さを示すこと、どこで見るのか。これは2つのすごくいいところですね。御言葉、そして兄弟姉妹の人生において、そしてそれが行うことに何があるのですか。そうすれば何でしょう。平和の神があなた方と共にいてくださいます。これってすごいです。先週私たちが読んだ約束は何だったか覚えていますか。私たちは神様に自分の思い煩いを神様に委ねて、神様に、と話して、そして神様に願って、そして神様に感謝することによって神様の平安が与えられる。今度は神様に与えられた大切なもの、良いものに目を留めて考えを止めることによって、今度は神様の平安だけではなく、その平安の源である神様ご自身、平和の神があなたと共にいる。イエス様のうちに宿っていると、イエス様は私たちと一緒に宿ってくださる。同じように私たちは神様に与えられているものに心を留めることによって、神様も私たちと一緒にそのことを一緒にいてくださる。そして一緒にそれを私たちの人生に当てはめてくださる、心を変えてくださる。そして神様ご自身が私たちの人生においてその素晴らしさを示してくださることですね。そのことを考えて、皆さんも考えてみましょう。自分の生活を振り返って、先週の生活を振り返って、何について心を止めたのでしょうか。あなたの考えることはものすごく効果のあるものです。なぜかというと、それに集中することによって、私たちはそれに対して反応しやすくなるのです。クリスチャンとして聖霊様が私たちに、このことはもうちょっと集中したらどうでしょうかと私たちに示していれば、そのように応答しましょう。そのように反応しましょう。心を止めることによって反応しやすくなる。考えてなければ反応するのは難しいです。なので心を止めていくことが第一のステップ。 それをすると後が全部続いてくるようになりやすくなります。皆さんのマインドコントロールはどうでしょうか。自分の思いを神様が喜ばれるものに心を留めているでしょうか。お祈りしましょうか。天のお父様、今日も私たちの人としての生活に じっくり染み込んでいる部分にフォーカスできました。私たちの思いです、考え事です。どうか私たちの心を変える中で、私たちの生活にあなた様が喜ばれる歩みに変化する中で、その一番最初のステップ、その心、その考え事を私たちが考えるべきなことにフォーカスすることができるように、聖霊様、私たちの思い自体を導いて助けてください。クリスチャンとしての歩みがどれほどその思いが大切であるか、それを理解して、そしてそれに対して正しく反応することができるように助けて導いてください。そして神様の素晴らしい平和が、平安とともに平和が、神様ご自身が私たちを導いて私たちを助けてくださることに感謝します。今日も本当にそのことにフォーカスすることができるように助けてください。感謝してイエス様の素晴らしい御名によってお祈りします。アーメン。